先生、先生、ちょっとだいぶややこしくなりましたけど、なんとかこれでいきましょう。いや、ちょっとね、これ後半の前半、後半の前半30分が、
はいはい、
多分二重みたいになってると思うんですよ。うん、ミスです。
ちょっとね、すいません。
ミスですけど、もう取り直すもあれなんで、
ええ、
もう聞きにくいけど、もうそれで我慢してください。
ちょっと今回、ちょっと我慢が録音、
録音係なんで、
不備がありますけども、
はい、はい、
すいません。
すいません。まあ、
で、ちょっと、30分ぐらいでしたっけ、あれ。
30分。30分です。
あとは、なくなりますからね、20は。
と思います。ちょっともう取り直す時間もあれだし、
そうですね、
聞けるとは思うんで、うん、なんとかなんとか勘弁してもらって、
きつかったらまた言ってもらって。
せっかくメールいただいた方には申し訳ないんですけど、
はい、
はい、ね、ガモンも精一杯やったと、
はい、
まあ、でもこれはね、ガモン先生だけのミスではないんですよ。
あ、
正直言ってね、ちょっと僕も不注意でした。
あ、いい、
なんかね、まあまあしょうがないです。はい、じゃあメールいきます。
あ、はい、メール来てます。
はい、メール来てます。
こちらは
愛鴨さん、
はい、
大型水がめ座の愛鴨です。
はい、
まあこれはね、メールを読んでくれてありがとう、話と、東西オカルト自慢ですが、はい、前回に引き続き参加したく思っていますと。
あ、ありがとうございます。
いただけると1月23日ですね。
そうですね。
お誕生日って言うんですね、
愛鴨さんがその日。
はい、はい、
あ、じゃあちょっと、はい、言わなあかんですね、覚えてたら。言わなあかんって言って言わん、忘れてる時ありますからね。覚えてたら言わなあかん、その時に。
はい、相棒さんだから僕と同郷の方ですよね、確かね。
あ、でした、はい、そうですか、
はいはい、高校の後輩やったかな。
ああ、うん、
はい、いきます。諏訪山先生が、あ、ビンゴのゾンビさん、
ビンゴのゾンビ、
うん、ビンゴのゾンビさんね、これ、僕が、新幹線で東京行く時一緒になった、
偶然、
偶然一緒になった
リスナー。すごいですね、それ。それなんか聞いて後からなんか寝る時にすごいなと思って。
あ、そうじゃん、
はい、
いや、すごいよ。
偶然すごいな。
諏訪山先生、ガモン先生、初めてお便り差し上げます。
あ、まあ、
広島県福山市在住のビンゴのゾンビと申します。
うん、
ボーイストークから拝聴させていただいております。何度かホームページ画面上でコンタクトにトライしたのですが、なぜかエラーが多く、コンタクトが成功せぬまま、それでも楽しく毎回ラジオ拝聴しておりました。先日、共通の知人がフェイスブック上にいることから、諏訪山先生にメッセージを送信させていただいたところ、お返事をいただきました。その際に、同じ日に東京に向かうことを教えていただき、福山から新幹線に乗車していたところ、神戸からネット上で見慣れたお方が乗車されてきたではないですか。堀北真希を見つけた山本浩二並みに興奮してしまい、失礼かと思いながらもお声かけさせていただいたところ、快く横の席を開けてくださり、品川までの3時間楽しいひとときを過ごさせていただきました。長年ラジオで聞き慣れたお声のまま、ガモン先生や大方さんの話を生で聞くのはとても不思議でしたが、独り占めリスナーの嬉しさを満喫いたしました。本当にありがとうございます。諏訪山先生とは同年代ということもあり、住む場所は違いども同じ空気を捨てきたことを実際にお会いしてさらに強く感じました。
はい、
私は映画にも少し関わっておりますが、うん、とりわけゾンビについては大好きなこともあり、文学や漫画なども含めていろんな場所でお話しさせていただいています。
え、あ、そうなんですか。うん、
音楽活動も続けておりましたが、うん、Don't Trust Over 30というジェリー・ルービンの言葉を真に受けてやめてしまいました。
はい、
ジェリー・ルービンがヒッピーからヤッピーに転身したようにはなりたくないため、うん、今もビンゴ地方でもがいております。 諏訪山先生は上京後トウモロコシの会の会長の吉田先生と豪華なひとときを過ごされている様子を拝見いたしました、
うん、
私は東京到着後四ツ谷で人文系情報発信型ポッドキャスト四ツ谷怪談というポッドキャストの収録に参加させていただきました。
え、あ、そうなんですか。
はい、2日間東京に滞在いたしましたが、日曜日の朝チェックアウトする前には宿泊していたホテルが火災に遭い一時避難するなど相変わらずのトラブル続きの旅行でした、友人の民族学者映像作家から受け入れの秋元による移民の話など大した話題は持ち合わせておりませんが、何かの状況を提供できることができましたらお申し付けくださいませと。まあまあそういう内容ですね。ちょっとこれあの読むような内容だじゃなかった、ちょっと指針に近い内容で申し訳なかったんですけど、はい、はい、すいません。まあでも
すごい方ですね。
はい、読みましたよ、うん、ほんでもう一通来てるんですよ、あ、
そのか一緒のゾンビさん、ゾンビで、
そうですね、はい、はい、東京ナイト接触編発音編を拝聴いたしました。
はい、
天秤が天秤座 A 型左利き、左利きですね、
左利き、
はい、ビンゴのゾンビさんですね、うん、引き続き、東京ナイト接触戦発動編拝聴いたしました、
うん、
東方では体験不可能な東京ナイト追体験できるとても楽しい内容でした、
はい、
放送で話題にしていただいた嬉しさをかみしめながらも諏訪山先生の貴重な睡眠時間を奪ってお話を続けた事実を知りたり恐縮しきり、いや、ダメです、いいんですよ
言ってました
言ってちょっと大丈夫です、はい、K 様のようなおもてなしはできませんが、ビンゴに お立ち寄りの際は諏訪山先生が門先生を心より歓待いたしますので、
うん、ありがとうございます。
会長がリスナーに記者を求める悪ノリを諏訪山先生が困りたしなめている横で出せる範囲で、そうっすね、気持ちですからとぐいぐい攻めていく我門先生で終了ました。当方も社会的な役割という鎧を脱ぎ捨てれば会長が指摘されるなめくじ同然の存在でございます。
いい、
毎回の配信、心で感謝し、配置をしている次第でございますと。ありがとうございます。で、すごいね、だからインテリの方なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、すごいインテリです。
なんか、でも話聞いてたらね。
そうですよ。ほんでね、このね、僕もね、だからね、Facebook でバーバーバーターとやり取りして、僕も、あ、東京行かなあかんわと思って、なんとなくこう、あれしてたんですけど、
はあ、
で、このね、四ツ谷怪談、っていうのポッドキャストっていうのがポーンと入ってきたから、
うん、はい、
あ、またね、どうせそういうね、
うん、
前も言ったかもしれないけど、
うん、
まあ、どうせそういうって言ったら悪いけど、
はい、
なんかすごい怪談系の、
うん、
なんかまあいっぱいあるやんか、
うん、サークル
怪談系のサークルのポッドキャストっていうのがいっぱいあるし、はい、まあ、ニコ生とかもいっぱいあるから、
うん、
あ、そういうののね、
うん、
なんかあのなんかにね参加されるんかなって、
うん、はいはいはい、
なんか
ビンゴでゾンビさんが、
そうそうそうそう、
はい、
と僕思ってたら、
うん、
ちょっとまあそれはそれでいいんだけど、
うん、
ちょっと毛色が違ってて、うん、四ツ谷怪談のね、はい、怪が合うっていう字なんですよ。
あ、そか、怖い怪談の怪談じゃない
じゃないです、
はい、
で、まあ某有名超、
うん、
超高偏差値大学の中の、
うん、
そのインテリの集まりです、うん、怖い話じゃない
です。え、ちゃうんすか。
だからその四ツ谷にある、
あ、そうなん
や、素晴らしい大学の中でそういう人文なんて何か書いてたでしょ、人文、なんか書いてたでしょ、人文系情報発信型ポッドキャストですから、
はいはい、
人文系の、
人文ってどういうことですか。
人文って文系って、
あ、文系、
まあ、簡単に考えてください、
はい、の情報発信、
情報発信、はい、うん、で聞こうと思ったんですけど、なんかね YouTube 配信なんかな、
あ、そうなんですか、
うん、あのポッドキャストなんですけど、なんか、iTunes では載ってないんじゃないかなと思った、ちょっと僕の検索違いかもしれないですけど、
はい、インターネット
で、まあまあ聞けるのは聞けるんですけど、 YouTube での配信だから、 そ
う、どういう話なんでしょうね、民族。
うん、だからね、
いろんな話をされるんですかね。
うん、だからね、パッてこう出してきたのがね、うん、これらの話題のこれでって言って出してきたのが、ええ、現代思想っていう雑誌を知ってる？
現代思想
知らんか。まあそういうその手の雑誌で
知ってますよ。知ってます。あれで
老舗の雑誌がある
っ。あれでしょ。現代文具堂とかにあるやつでしょ。
もうええ。
木の国屋とかあるやつで
しょ。5階にある。
たまに見ますけど。気になる。
5階なんか行かないでしょ。塾堂の5階行かないでしょ。
行きますけどね。
5階があるんですよ。5階にはそういう専門書のコーナーがあって。
あ、そうですか。
うん、5階。特に、うん、人文系の割と濃い。
5階？
うん。
純駆動。
純駆動、5回知らんでしょ、だから。5回知らんでしょ。4回まででしょ、漫画とか、アート系の本がある。
はいはい、
4回は
そうないっす。その上ないっす。
あるあるあるある。あるね。5階には、そういう専門書のコーナーがあんねん。そこに。
5階あるんや、
そこに、
現代の人が
売ってます。行ったことないでしょ。
ないっす
ね。5回ありますから。
ないや。うん、いやいや、でも行ったことあるかな。行ったことありますよ。でもそっちは行ったことないですよ、多分。
奥ね。
はい。コンピューターとかじゃない
方ね。じゃない方ね。
辺ね。
あっちあっちあっち。あっち
あっち。ね。
あっちあっち。まあまあ、それはええねんけど。現代思想。
現代思想。
うわっと思って。
そういう。
そういう系統やと思って。
うん、じゃあ、思想ですから。アナーキストとか詳しいんです
か？あ、そうそうそうそうそう。
あ、そうなんですか？
そうそうそうそう。
まあ、だからそれのつながり、
それやったらまあ僕も興味ありますからね。
だからそのゾンビっていうのも、
ええ、
なんかそういう人文系の研究ですよ、これ。
え？
だからそのゾンビが何匹出てくるとかそういう話じゃないんですよ。
ゾンビはゆっくりじゃないとあかんのか。
ゾンビっていうのは人間にとって何者なのかみたいな。そういうディープな問いかけがあるんです。
これゆっくりやから全然壊ないやんとかじゃない
ですか？違いますね。
あ、そういう文学的に
割とそういう話やと思います。
ゾンビとは、
そうそうそうそう、
こう自分と対して、
そうそうそう、人間の
文学にしていくんですか？学問にしていくみたいな。
そうそうそうそうそう。
ええ？
多分そうだと思います。
でも詳しそうですよね、ゾンビ系が。
そうなんそうでしょうね。だから、うん、だから本気で研究してはるんやと思うから。
ああ、音楽も詳しい。
だからね、パンクやってて。
ああ、俺、え、何色？
俺と同い年やねんけど。え？なんて？なんて？
何？ルービン出てきましたね。
リック・ルービンとちゃう。
リック・ルービン
じゃない。
デフジャムのリック・ルービンじゃない
じゃない。じゃない。
ちゃうなと思って。ルービンやけど、リックじゃないなと思って。別のルービー。
違う違う違う。なんとしのいでたんですけど、まあそらやね、パンクバンドやった
ら、
同い年よ。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ話も
まあ合うっちゃうんだけど、俺がね、だからその辺はね、いまいちちょっとずれてるというか、俺人より遅いちょっと。
はあ、はは
あ、うん。だから高校の時にパンクを聞いてないというか、
はいはいはい、
やってないし聞いてないわけ。
はいはい。
うん、リアルタイムでは乗ってない。
はいはい、
うん、
こう
俺がここだから80だから80年代のだから中盤から後半にかけて
のリアルなパンク
のシーンに俺は乗ってない。
はい、
だからセキュリとかは聞いてたよ。
はいはい、
聞いてたけ ど、それぐらいや
る。はいはい、じゃあそこのシーンに結構行ってた人。
ちゃんとその俺はちょっと遅い。
見る機会は。
へえ。
その自分の性
質。まあまあそれに。
なんか多いです
ね。またちょっと改めてね、お目にかかってゆっくりお話したいなという。
ほんま、リスナーの人すごいですね。なんか。
その、もっとええことしたらどうかなって思う。こんな木とかあ
るほぼ血液型の話もなくなり
ないんです、
ね、下ネタとかしかないですからね。
はい、
まあありがたいですけどね。
いやいやいや、まあまあまたね、いやいや、こうやってね、逆に我々の なんかこう人生が開けてる
そうですね、ええ、ゾンビの話も聞きたいです
聞いて、
ね、僕もゾンビ好きですから
あそうですね、はい、うんそうそうそうゾンビ
ですおかんも好きですよ僕の
お前ね
初めてあの僕ら家族にみか借りてきたやつ、
はあ、
あのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでしたから、
ね、あそうなんで家で見た
衝撃でしたよ、ね、
家族で
家族であのレンタルビデオが来て、
はい、
で行こうって、はあ、その私が借りてきてあるからって言って、
は
あ
は
あ、あの僕ら子供やったからちっちゃかったから、はい、で借りてきてくれたんですよ
ゾンビ
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドあじゃあどっちじゃないわえそっちか
あの
一番最初のやつ
あの白黒のゾンビやろですよナイト・オブ・ザ・リビング・デ
ッドあねそっちじゃないもう一個新しいやつ
あのいわゆるゾンビ
ゾンビあの
南か西かあの
ジョージ・エ・ロメロのゾンビあのマンションに登ったやつ
あれ
っすよゆっくりしすぎて、うん全然いけるやん思って僕ゾンビ来ても大丈夫やなと思ったんですもんね、
うん、
でも映画のことも詳しそうですよねなんか、
うん、なんかね実際になんか関わってはるみたいね今ちょっとフェイスブックでチラッと見る あれでなんですけど
今調べられてるの
がまあそうやねちょっと話それるけど先生、ええ、10日何してる
10日ですか
ここで言う話しちゃうんだけどあの、ね、シュラっていう映画がね、
ああ
来るんですよ
どこにですか
長田 あの神戸映画資料館
シュラ
シュラっていう映画がね松本敏夫っていう、まあ、僕もちょっと大学の時に習ったことあるんだけど
あその先生
カルト中のカルトです
マジっすか
でそのシュラっていうのはねほんますごいから
ちょっと見なあかんですねそれ、
うん、あのバラの葬列の監督やね
あへえ、
うん、やねんけどあのシュラの方が映画としてはすごいと思う確かにうんまあバラの葬列も面白いけど、
うん、
あのシュラもすごくてシュラはなかなか見られへんからバラの葬列はまだ見れ
ね
んけど、
うん、なんかありますよねあのビデオでもビデオというか
あるもある。
うん、からの葬列は
僕も結構あるやろ。はい、でドグラマグラも結構あるね。
はいはい、
で16歳っていうのは俺も16歳は多分見てないね。俺も、
うん、
ちょっと記憶ない。16歳とシュラっていうのがもうスーパーカルト作やねんけど。
あそうなんですか。
うん、16歳っていうのも見てまあ、まあ、ほんまに見る機会なかなかなくて。あのシュラがでもシュラも
長谷に。
中田に行き
ます。ちょっと行こうかな。水曜とかですか。
10日やから火曜かな。
火曜ですか。だ、うん、全大丈夫です。
油断しててもあと1回しか残ってない。
あ、ほんまですか。
それは進化じゃない。
ヒブとか
ですね。
うん、なんか変な時間やと思うけど、うん、
ちょっと見とかな
あれはええ
と思う。なんかよくわからんけど
俺もね、見たんは見てんね。
あ、1回
1回見てる。一回は見てるな。
まあ、すごいなっていうのだけが。
すごいです。すごいです。結構すごいです。
まあね、タイトルからしてちょっとね。
そうです。
そうですね。
まあまあ、いいですか。J さんからですね。はい。B 型王座、釣り吉 J です。遅くなりましたが、ガモン先生、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
5月にメールを送って以来、久々の連絡になります。少し前の放送で名古屋でイベントするかもとのことでしたが連絡できずになったままで申し訳ありませんでしたと。その中でちょっとご両親が入院されたということで、まあまあバタバタしてましたというお話ですね。で近況報告としましては、夏頃でしょうか、夜自宅横の駐車場の裏にある砂利の引いてある庭で何やら物音が、不審に思ってライト片手に見に行ってみると人ではないよ
う、
野良猫かなと思って近づいてよく見るとなんだか様子が違い、もっとよく近づいてみると薄茶色で長細い動物がちょろちょろしているではないですか、なんとイタチでした。自宅の場所は名古屋駅近くで結構都会だと思って生活しておりましたのでショックでした。その後近くに住み着いているのか何度も目撃しましたが、 最近はネットを張るなどの対策を取ったので出没はしておりません。次に近所の変態さん情報、近くにある女装クラブは最近看板を片付けた模様以前あった入り口上部の店舗名も黒いスプレーで塗りつぶしてあり、店を畳んだかに見えますが、夜な夜なカラフルな明かりがつき、アンダーグラウンドに活動しているようです。自宅前のコインパーキングでセーラームーンのコスプレをし、マスクをつけた痩せ型のおっさんを見たときは衝撃でした
それ衝撃いいです
。怖くてすぐに視線を外しましたが、少し前アユを食べ柳へ、少し前にアユを食べに柳へ、帰りに日帰り温泉に寄った時のことです。温泉は結構混んでおりましたが、一人20代後半ぐらいの男性、前も隠さずなぜかフル勃起、湯船の中で気を緩めていたら隣に座っていたので思わず二度見、なぜか湯船の中でも前を隠そうともせず潜望鏡のように腰を上げたりしていました。あまりにも気持ち悪く、知らない風を装ってすぐに逃げました。その後チラチラとは観察しておりましたが、ずっと勃起状態でした。しかも子連れで来ているようで、その子も何事もないように接していたので、それがこの人の家では普通なのかなと疑問に思いましたが、理解不能です。何に興奮していたのでしょうね。
子連れですね。
ガモン先生、名古屋の今池に来ておられたようですね。お会いできず残念です。
あ、そう
です。次回こちらに見えられるときはぜひお声かけしてください。
あ、ありがとうございます。はい、
バンドやったらね、ちょっと仲間がいる場合があるからね。
そうです ね
ちょっとね、連絡取りづらい時もあるんです。すいません、ね、ありがとうございます。まあいろいろ、まあイタチいるよね。でも
いますいます、
ね、
よう見る。
よう、まあまあ猫ほどでもないけど、
うん、
ぼちぼち見かけるよね。
いますね。
猫、イタチ、ネズミは、まあ都会の動物としては割と、
めっちゃ早いですもんね。
イタチ取ったらどうやって殺すか知ってる？
え？殺し方があるんですか？うん、
川に沈めて。
当然知らんわけ
ない。あ、そうなんですか。
こっち間違ってないですよっていう感じですよね。そういう言い方やね。
あ、まあ、え？
昔はな。見
落として
ます。あ、もう川に行
って。そうそう、あの、カゴのまま川に沈めてます。
そうやって
溺れさせて殺す。
ここまで。そうやって殺すんですか。
あ、あれ、
なんであれ、平国からかな。臭いねんな。
あ、そうなんですか。
最後っぺよ、ここで。
ああ、その、防衛本能。
うんうん、ここここ。だから川に沈めるのかな。
プレッシャーかけて。
だから僕ん家も一応、なんか、可愛がってる猫がいるんですけど、もうね、親父がだんだんやばなってきてて、僕の親父が。だから朝4時ぐらいにまだこう中央
行くんですよ。
で、5時半か6時ぐらいに帰ってくるんです、最近。まあ、朝早いじゃないですか。みんな寝てるじゃないですか。もうね、どうし、最近どうしたの？なんか、あの、なんかリミットが取れたような感じがする。は恥とか
そんな生まれるの早ないですか。
もうね、
できてるんです
よ。なんかごっついでかい声で叫ぶんですよ。
どういうこと？何を叫ぶの？
家帰ってくるじゃないですか。で、出迎えてるわけですよ、その野良猫が。
ああ、はいはい、猫がね、
はい、親父が可愛がってるから。じゃあ、にゃーってめちゃくちゃでかい声で叫ぶんですよ。親、多分名前らしいんですよね。親、名前というか、そいつ名前決まってないから。
それも
どうかな、猫語で猫の名前を呼んで
る。呼んでるんですよ。にゃーって言って。にゃーってずっと言ってますよ。で、おかんがもうバーって猫をおかんが飛び起きてね。バーって玄関開けて、もうやめて、もう近所迷惑やらやめてっていうのを、もうちょっと多分、なんやろ、酒ちょっと入ったりするから。もうにゃーって言って、猫はもうなんかシューってこう足元にすりついてるんですけど、もうごっついでかい声で、あの、多分近所
ビビってる、
ビビってると思います。それで近くにね、まあ隣の家とかは昔からですから、
知ってるから
だけど、 あの迎えに綺麗なマンションで行
ったら、はい、あっこは聞こえる、
全然聞こえます。結構静かですから、その時間。
まあな、もうあの早朝もええとこやから
ね。山びこぐらい、なんか帰ってくるんちゃうかっていうぐらいね、にゃーってだからね、その辺の前まではね、にゃーって言ってたんですよ。にゃーみたいな、なんか、あ、お前待っとったんかみたいな、かわいいなみたいな、小さい声で喋ってたのがもうなんかどうでもよくなったのかどう見られてもええと思ったのかにゃーって叫んで、ね、でそっから昼間とかはその親父が作そいつのために作ったね、うん、あの発泡スチロールで作った
家、
めっちゃ汚い家があるんですよめっちゃ汚いんですよ。なんか魚入れてた発泡スチロールみたいな汚いやつで、新聞バーって詰めて、あのもう汚い家を作ってるんですけど、それをあのちょっと日向ぼっこささなあかんらしくて、
どっかで分かってるんでしょ、
道の結構真ん中の方に、真ん中でもないけど、もう奥んですよ、日向ぼっこで。なんかね、嫌ですよ、あのなんか何のこれみたいなあれみんななんかな汚いなと思ってると思うんですけどねそういうあの前はちょっともうちょっと奥に入れてやってたんですけどリミットは外れた感じですよね。
うん、で、まあ、
まあイタチね、イタチ
女装クラブね、やってるね、あるでしょうね、あるでしょうね。というか名古屋は多分結構盛んなんですよね。
あ、そうですかね。
うん、まああの本場と言ってもいいと思います。
あ、
うん、あの東京以上じゃないですか。
ひょ
っとしたらあのニューハーフの世界はもう名古屋が最先端です。
俺が怒られた。
あ、そうなんですね。
と聞きました。あの東京とか大阪よりも、あの名古屋。だからもうその名古屋に女の子というかニューハーフさんらも行きたがる。
あ、
おもろい店も多いらしい。
へ
え、まあそうですね。ですわ。
それはもうフィリピンがどうとか、
ね、まだ女装さんも多いでしょ。
そういう問題ちゃう。
違う違う。
まだね、ね、結構
地球です。
セーラームの格好してる人、
ね、うん、あのパッと見たら怖いですけど、ね、もう気持ちは分かるんですけど、喋ったら普通ですから。結構しゃべっちゃんとしちゃったりするんで、
結構喋ってくれたりするんですかね、
うん、だからこんにちはとか言ったら、
あ、どうも、
うんうん、あの、うん、案外常識人であること多いと思います。
見た目がちょっとね、
はい、ちょっとあれですけどね、はい、
その子連れのやつちょっと、
そうですね、この勃起してる人っていう
すごいですね、
うん、そういう病気かもしれないしね。いや、どういう病気か知らんけど、子連れでって言ったらちょっとね、
すごいですね。
一人やったら本物の人かなって思うけど、
そういうことじゃないと。
まあ名古屋暑いね。
名古屋はね、
うん、
そっちが怖いからっていうことじゃないぞ。
まあ行きたいけどね、なかなかちょっとどうしようかどうしようかって言いながら、
そうですね、
うん、今んとこちょっとあの、うん、打開策がないというか、
そういうこと
なんですよ、ね、会場のこともいまいち分かんないし、
うん、
うん、どうしようかなという
悩み中ですね。
ええ、あの名古屋でイベントをやりたいんですけどね、
うん、
ちょっと事情が分からなくて二の足を踏んでる状態と、
はい、
誰かあの、うん、まあ
何かあったらね、
ええ、
ダメですよ、ダメです
よ、いませんかというお話ですよね。
こうやったら相手がこう思うっていう相手の先回りして考えることほど
二郎のナッチ
遅くなったらないですか、
はい、来ましたね。
そういうことじゃなく、まず自分が何をすべきか、ま
あ、あの、なんという内容ではないんですけど、
あ、そうですか、
あの、
やりたいことというか、
どうも、
ありがとうございます。
自分がやるべき行動を、
あの、まず僕も機会があれば先生方と虫食いフェスティバルに行きたいですと、
はいはい、
いうことですんで、
虫食い行きましょうね。
うん、二郎のラッチャーでもどこからやった、関東の方でしたよね。
あ、そうですか。それで関東やったらね、もっと盛んにやってそうですけどね。
う
ん、
どうやったかな、二郎のナッチどこからやったか。
ほんまね、見せてやりたいですよね、二郎のナッチさんにね。あの、僕らの痛みで、よく、痛みで、僕らとそのおっさんだけが、 ずっと続けてきてるあのおっさんの食いっぷりね。
もう一人のあのおっちゃんね。はいはい。
なんて言ってましたっけあの時。
ああもう学ばせてもらいましたね。
あの近くで。そう
そうそう。近く
で。なんか面白いこと言ってた。ゴキブリがどうのこと、脳の方って言ったっけ。
そうそうそう。
ゴキブリは食べづらいみたいなこと言ってたじゃん。
そうそうそうそうですね。
何言ってた。
なんて言ってた。
なんか面白いこと言っとったけど。
須山さんと。結構デカめの照明カメ
ラ。めちゃくちゃやばい。
こっちがなってるな。
こっちがなってるな。
あれまだ
大丈夫
か。まだ大丈夫やけど。
あのオープン。
そうそう。
地域オープン。
消してました。
そうそう。綺麗。
ああはいはい。
なくなってるんですか。
上が。
はい。
このとこ。これで。ああ重ね撮りになったな。
はい。
っていうのはちょっと今日あの先生仕事の上のあれがあってね、ちょっとごめんなさい、
そうですよ
話が、あのちょっと録音の技術を、
そう
先生あの、はい、ま、身につけてもらうというか、
身につけんでええやつをね、
いや、ね、身につけんでええやつじゃないよ。
お前すいません、
お前何十年やってんねんお前。
ほんまね、すいませんが用意したやつを僕は聞いてね、ヘッドホンではいっていう役目じゃないですか。すいません。
いやだからちょっと
ティングして
今度先生がちょっと一人であの
不安なんすよ
現場へ行ってもらわなあかんから、そうそう、あのビデオの撮影でね、
はい、そうそうそう、
ちょっと僕が福岡へ行かなあかん
って、そうなんですよ、
ね、そういう、う
ん、
あの
すごい沈黙中になるんちゃうかっていうね。緊張していきます。
だからちょっと今あの録音の練習がてらね、
ええ、
先生に録音やってもらってるんですけど、うん、ちょっとあれですね、
ええ、
あのチグハグ
トラブルが、
ええ、なんせ、虫食いフェスティバルは、ね、え7月か8月やね、セミのシーズンですから、そうそう、うん、に、まあ、関西でありますから、
はい、
北それに、まあ、大体僕らも参加するということですんで、来たいんやったら、まあ、来いや。
そうですね、一緒に虫食食べてね。
あの別に、それは大丈夫だから、うんうん。そういうことですね。はい。なら、いきますね。ちょっとこれ面白いメール来てます。
あ、そうですか。
はい。F さん。
F さん。
はい。
はい、
A 型おひつじ座、30歳の F と申します。
はい。
先日、オカルトではないのですが、少しゾッとした出来事があったのでメールさせていただきました。うん、私は建設資材を扱う会社に勤めています。
はい。
1年ほど前にオーストラリア人であろう男性が小学校に上がる前くらいの男の子を一人連れて会社に訪れ、資材を売ってほしいと片言の日本語で伝えてきました、
うんうん、
この辺りは外国の方が移住や別荘を建てるなどで珍しいことではないので通常通り配達しました。
ほうほう。
配達先は山奥の古い小さい小屋で自分でリフォームをしているようでした、
ええ、
そしてつい先日また同じ男性が同じ子供を連れて会社に来て資材を売ってほしいと伝えてきました、
うん、
だいぶ日本語も上達していてスムーズに手続きをして冗談を交えた世間話などもしました、
うん、
注文の資材が多く
うん、
2回に分けて配達することになったのですが、
うん、
1回目の配達時に会社に来た時の子供と同じ年齢ぐらいの女の子と男性がいて、
うん、
あ、他にも子供がいたんだ、
うん、
と思いつつ会社に戻り2回目の配達に向かいました、
うん、
現場に着いたら今度はベビーカーに乗ったまだ歩けないくらいの赤ん坊と男性がいて、
うん、
私が子供3人もいたんですねと言ったら、
うん、
男性1人だよ、私あらさっきの男性1人だよとかぶせ気味に真顔で言われたので首をかしげながら会社に戻りました、うん、後から考えたらすごくゾッとしたのですが何だったんでしょう、
うん、
あとよろしければ、アドバイスをお願いします。 B 型水亀座29歳と結婚して子供が生まれました、うん、AB 型蟹座の男の子です、うん、周りに AB 型の知り合いがいないのですが AB 型の子供の育て方のアドバイスもいただけたら幸いです いやいや、でも、この、あの、あれですよね。相性はすごいいいんじゃないですか。
あ、旦那さんと相性は。
うん。うん。ほうほう。落ち着いてだとね。うん。はい。
ちょっと怖い話ですね、これ。
ちょっと怖いですね。だから、3人同時にいたっていう、あれではないんですよね。
そうですよね。うん、ちょっと、最初に来たんですね。あの、訪ねてきた時はちっちゃい男の子、子供を連れてたんですね。
まあ、あの、うん。で、2回目もその同じ子供を連れてて。で、1回目、2回目の注文の時に、配達に行ったら、同じ年ぐらいの女の子がいた。
はいはい。
ほんで、2回目行ったら、今度、ベビーカーに乗った赤ん坊がいた。ね。ちゅうことやね。3人が一緒にいた、ことはないねんな。
で、どの時点で聞いたんでしたっけ？
2回目に配達に、2回目の注文の時の2回目の配達の時に、子供3人もいたんですね、と言ったら1人だよ。その1人だよの、この書き方がさ、カタカナで1人だよっていうの、これが怖いやろ。
あ、ほんまや。
うん。で、あら、さっきの1人だよ。かぶせ
る。かぶせるよ。うん、
もうそれ以上聞くな。
まあ、もう確実に一人じゃないですよ、この言い方は。
うん。
そのちゃいません。
うん。ちょっと怖いね。うん。
そりゃ一人はどれになるんですか。どいつになるんですか、一人。
いや、だからその子供は姿形を変えるっていうことなんか。
え？
ある時は女の子、ある時は赤ん坊。
赤ん坊、
うん。
うわ、より怖いですね、なんか。ほ、うんで、この外人もちょっとなんか怖いですよね。なんか、まあ、おるんかどうかわかんないですけど、山奥に建てるんですか、そういう自分で。
なんかなぁ、うん。ちょっと、でもいい話ですね、これは、
うん。
これはいいですよ。またちょっと続報を待ちたいです ね。
また資材、来たらね、
うん、
来そうじゃないですか。
とかね、ちょっと、まあ、用事もないのに様子見に行ってみたりしてほしいですね。うん。うん、まあ、AB 型の男の子の育て方っていうのは、まあ、そうですね。やっぱりね、こう、まあ、一つ、まあ、問題ないと思うんですよ。AB 型の方って割と賢いし、
うんうん、
合
理的な感じです
からね。ただ、その子供の時に植え付ける倫理観。
はいはい。
ね。
うん。
に沿って生きると思うんですよ。
はいはい、
割と、はい、倫理観、
うん、
その正義感というか、
うん、
その正義感の方向性が間違ってなかったら、
うん、
まあ途中ちょっと、はい、いろいろあっても心配なく、
あ、なるほどね、
うん、自己修正しながら、
うん、AB のジャスティスありますからね、うんうん、
しっかりした人間に育つと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
まあ、子供のこと何もわからないけど。
そうですね。
我々ね。
ええ、
すいません、
はい。
でもこの、とにかくその、オーストラリア人、
ね。うん。ちょっと、後もね、はい、また、続報聞きたいですね、これ。ちょっと。
うん、
怖い。
それか、どっかから取ってきた子供なんか。
ああ、子供いっぱいね。
ああ。
人さらいかもしれないですね。
うん。まあ、地域的にもね、ちょっと良さそうな地域、まあ、言いませんけど、
うん、
ああ、その辺かっていう感じのね、とこですから。
一人だよ。
ほんでね、
ええ、
ちょっとね、またリスナーの K さんからね。
ああ、はいはい。K さんから。
うん。案内があって、
ええ、
ね、このビデオを見てくれっていうね。
ビデオ、
はい。ビデオね、スライブっていう、
ほう、
まあ、陰謀論的な、
はあ、
陰謀論ものの、
ビデオですか。
ビデオなんですよ。で、まあ、いろんなこう、要するに、なんかこう、
フリーメイソンとかですか。
フリーメイソンというか、その、はい、支配しようとしてるやつがいるみたいな、
はいはいはい、
そういう話の流れになっていく、
うん、
まあ話なんですけれども、うん、
アメリカの映画ですか。
いや、ヨーロッパかな。なんかその貨幣っていうのは、
はいはい、
なんかまやかし、貨幣の価値ってのはまやかしやみたいな話の内容やったかな。
はいは
い、まあまあ、そういう内容なんですけど、うん、で、まあ、2時間あるんですよ。
あ、結構長いです
ね。長いんですよ。
ええ、
でもね、でもその K さんが言うからね。
はい、見なあかん
し、ね。見なあかん思って、うん、私2時間見ました
よ。うん、
ね。で、見て、で、見たんはええと、
うん。
でも、よくあるじゃないですか。その、そういうビデオっていうのは、その、あの、いわゆる、あの、支配層。
はいはい。
ね、ごく少数の支配層っていうのが、うん、あの、世の中を栄養に操ってるみたいな。
はいはい。そう、うん、そうですね。
うん。うん。まあでも、それにはいろんな根拠があって、確かにそういう一面がないとは言えないと思うんですよ。
うんうん。
あの、皆無とは言えないと僕も思うんですよ。うん、まあだから、まあでも、まあこうこうこうなってこう、まあその、割と説得的にね、説明してくれて、うん、あの、だから皆さんね、あの、うん、そういう支配から目覚めてね、あの、物事を考えていきましょうみたいな内容なんです。
ほうほう。
ね。ほんで、それはいいんですよ。
うん。
で、まあ、そうかと。なぁと思って、
うん。
でもね、K さんって、
うん、
まあはっきり言って、こう、東京のいいとこに住んではって、
はいはい
はい。はっきり言って、その、1万人の側じゃないんですかって。
あ、その、支配層の。
そうそうそうそう。
はいはい。
うん。あの、ね、
はいはい、
その、あの、その僕らと同じような感覚で、このビデオに感情移入できるんですか、
うん、
みたいな、
うんうん、
感じのことを僕ちょっとメールで返したんですよ。はいはい、ちょっと失礼な言い方ですけど。
うん、もうでもね、それは。
もうそこはね、
うん、
ぶっちゃけね、
うん、
どういう感覚でね、言うてはんのかな。うん
はいはいはい、
うん、ほんならね、まああの、
あの六本木連れてってくれたケースなんですよね。
あの、そうそうそうそうそうそう、はい、六本木連れてる。ほんでね、うん、ほんならまあ、あの、まず、
うん、
あの、電話もらったかな。
あ、
もうメールももらったんですけど。
ちょっともう、拉致あかんと。
いやいや、あの、電話かけてくださって。うん、
はい。
で、まあ、どうなんやと、その、ぶっちゃけね。
うん、
あの、その1万人の側じゃないんですか
ね。ケイさんはね。
うん。
うん。
っていう話をしたら、うん、まず、
うん。
すいません、見たんですかって。
はい、
はい。私、最初から最後まで見ました。
2時間見ました。
見ました。
だからね、映画です。
まずね、ケイさんは、
うん、
あの、1時間しか見てない
と。え、え、そうなの。進めといて。え、あかんじゃないですか。そんなの進めるんですか、うん、それとも1時間でも分かったってことですかね。
うん、ほんで、いやいや、ほんで、その、K さんは見てもらいたいポイントがあったらしくて。
ああ、ここねっていう。
そう、それは、だから、なんかね、ペルシャの方にある、昔あるなんかと、中国にも同じなんかこういう模様があって、
はいはい。
そのすごい時代と時を離れてるのに、こう、
ああ、
あるやん。
あれあれ、あの、ラーメンの皿のやつね。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、あれ一緒なんですよね。
そうかな、
うん。
そういう、そこを見てもらいたかった。
あ、そこね。ちょ2時間も見ていいじゃないですか。
それ
全体像じゃなくて、そこなんですね。
うんうん、ああ、って。
あれね。
ああ、はい、とか言って、ほんで、あの、ほんで、その上でもね、うん、まあでも、その、あの、
あ、答えてくれって、
うん、うん、その、世界を牛耳るね、1万人っていうのが、
うん、
その下に連なるね、
うん、
もう、あの、要するに何十億人っていう人間を、
はいはい、
もう支配してるじゃないけど、うん、食い物にしてるね、
うん、
それを、その、K さんはね、
うん、
1万人の側じゃないんですかと。
はいはい。
その感情移入できるんですか、
うん、
たら、あの、
ペルシャのこととは別
に。うん、K さんは、うん、その1万人の側じゃないって。
え、ちゃうんですか
じゃないって言ってた。
そ、え、側でしょ
違うねって。
え、違うんですか
違うねってって言い方じゃないんだけど、ね、ここメールでいただいてるんですけど、
違うんです
ね。うん。ま、まあ、ちょっとメール読みましょうか。うん、私がキリストを好きなのは、人間臭い実行力に長けた天才的哲学者だからです。
うん、
すぐにカトリック教会がその本当の素晴らしさを台無しにしてしまいましたが、学校、うん、病院、ホスピスを千年前から辺境に立てていった功績は実際褒めるしかありません。
はあはあ、
これ、釈尊 が好きなのも直感の凄さからなる哲学者としての尊敬です。この2人の残した経典を少しでも知ると唖然とします。大天才たちです。
釈尊、
まあ、釈迦さん、お釈迦様ね。また神というものがあるとすれば心の中に各自あるものとしか表現できません。
なるほど、
うん、それから私は長年にわたり寄付をしています。
ほう、
痛いと感じる程度しなくてはならないと思い続けています。
うん、
少しでもこの不平等な世界に生きる辛さを紛らわすためかもしれません。
うん、
そんな私が1万人のうちの一人なわけないですよっていうね。
うん、
まあまああの、
なるほど、
まあまあ、うん、そういう話をいただいてます。
お、
うん、確かにね、あの、うん、Kさんね、すごい額、けっ、っていうような額を毎月毎月こう決まって、うん、寄付した、う
ん、へえ、
うん、その話は前聞きました。ああ
、はあ、
そういう素晴らしいリスナーさんです。
僕のね、友達のね、ボン太郎ってやつも、ね、あのね、
ボン太郎、
ボン太郎ね、ボン太郎酒に酔ってね、ベロベロになって
20万
寄付して仕事してないんですよ、その当時ね、はい、いませんね。ほんでもう次の日真っ青みたいな。
そんなんとは違いますから。
気大きなって
ペロペロ。
もう何が何か分からなくてね、額とかも。
うん、
あ、そうですか。
うん、
すごいですね、ケイさんね。
まあ、だから、うん、
1万人がじゃないと。
そうそうそう。まあ、あの、ほっとしました。
ああ、ええ。なるほどね。なんか まあちょっとこの1万人がというか、この金持ってる、
はい、
お金持ちの話で思い出しましたけど、
はい、
あの世界一稼いでる DJ っていますよ。あれ何ですか、あれ。
ついねんな、
ねえ、
ああいう人らって
あんな稼げるんですか。
お
かしないですか、あれ。
いやだから、
ええ、
どういうからくりなんかは知らんけど、
ねえ、
ごっつい巨大スポンサーがついた巨大パーティーとか、うん、あとセレブリティのパーティーとか、
はいはい、
そういうのに行くんやろ。
でなんかずっとやってますよね、なんか一年中。
うん、
そんなパ DJ やることあります？
わからへん
ですよね、世界やったら。
ね、
え、何十億とかっすよね、あれ。
うん、そうそうそうそう、すごいよあれな。
うん、うん、でなんか変なアジア人みたいなのいるでしょ。
スティーブ・アオキ。
あ、スティーブ・アオキ。アオキスタイル。
スティーブ・アオキ。この前な、俺らがな、最近見てるさ、あのな、
あれ、
アローっていう、アローっていう、
あ、その
ドラマがあんねん。
はいはい。
ほんでな、そのアローっていうドラマな、まあ、なんとも言えんねんけど、
ええ、
あの、弓矢でな、悪いやつを殺すねんけど、
はいはい、
でも結構うじうじしてて、
ええ、
その、あの、殺したったみたいなんではないね。
はいはい。
あの、こう、いろんな人間のな、カット、その、ただの俺は人殺しなのか。
はいはい。
ほんでこう。
それと、守ったりするやつです
か、うん。正しいことをしてるつもりだけど、はい、単なる人殺しちゃうんかとか、
はいはい、
そういういろんなことがあったりとか。
うん、
で、その、でも弓矢で殺すのは裏の顔で、
ええ、
表では、あの、クラブをやってね。ディスコクラブ。
あ、じゃあ、その、仕事人みたいな感じですか、必殺。
まあ、言うたらそうやね。う
ん、悪いやつをアローで。
ほんで、こう、金持ちで、
はい、
ほんで、ディスコやって、
うん、
あの、やってんやけど、はい、そこにスティーブ・アオキが DJ しに来とった。
来たんすか、ドラマでも。
来とったけど。
それもまたギャラでかいですかね。
でかいけど、コケラ落としがスティーブ・アオキでした。
すごいな、うん。なんかジャンプするんですよね。
ジャンプしてた。
アオキスタイルっていう。
ジャンプしてた。
あ、それケーキを、
うん、
あの
投げろ、
パイ投げするんですよ。
ああ、そうなんや。
青木スタイルって言って、こう、なんか人のギャラリーの中を、なんかボートみたいなんで、スティーブ・青木がこぐんですよ。で、青木の、はい、パイ投げで、それパイ当て
た。俺、でもそれな、うん、だから俺、あの、フェイスブックで、
ええ、
あのな、ノーベンバー・キブっていう、
ええ、
DJ の女の子がおんねん。
はいはい、それも稼いでますか。
いやいや、それはまあそのまあ駆け出しというか、まあ
まあま
あまあ、でも結構あのカンボジアであったり、うん、あのクアラルンプール行ったりと結構だからそのインドシナ半島の、うん、でいろいろやってんね、バンコクの子やね、うん、めっちゃ見たやろ、めっちゃ綺麗なあの足のスラッと長い、
そのフェイスブックで
の友達知らん。え、嘘やろ、
見たかな。あ、見た見た見た
見たやろ、
はい、見ました、
うん、
あの人あすごいっすね、
うん、あの子が俺は好きやね、
はあ、
うん、本当に。でも結構あの俺の音楽系の記事にはいいねしてきてくれたりとか、
うんうん、
したりとか、ああなんとなくメッセージのやり取りをたまにしたりして、 で、は
あ、
で俺はだからその子にモテるために、うん、またちょっとバンドみたいなやろうと思ってんね、
はいはい、
うん、
あその子にモテる、
モテるためにやろうと思ってんのに、そのドラムのやつがちょっとおかしなって、
そうそうそう、
家出して失踪みたいななって、そうそうそう、まあ、その話はまあええねんけれども、うん、何の話だった、あ
スティーブ・アオキ、
スティーブ・アオキで、その子の記事でスティーブ・アオキ見たわ。
あそうなんや、
うん、なんかパイ投げしてた、
してたでしょ、
うん、
あれ青木
スティーブ、今なんか、うん、多分だからスティーブ・アオキのショーに行ってたんやと思う、うん、
なんか俳優の息子さんなんですよね。
あそうなんや、
で妹かなんかも結構ええ女優なんですよ、
うん、
確か、
うん、
あのハリウッドとかでやってる、すごいっす。なんかね、僕見たんは、あのね、ギャロップって漫才師で、あの一人がもう漫才あんまやらんと DJ になった。
あ、そうなんや。競馬やってるやつと、やろ？競馬好きやろ？一人は。
一人はそうかな。
ハゲの。
はいはい。で、もう一人はもう、
DJ な。
DJ なんですよ。で、あの、チャラすぎて、めっちゃかっこいいこととか言うんですよ。それがもう寒すぎて、あの、おもろいですよ。で、それで有名なんですけど、そいつが夜中紹介する
DJ が
クラブなんか DJ の番組があって、それでやってましたね。でもその金額がすごいなと思って。
すごいよ。いやだからでもさ、例えば U2 のボノとかそれぐらい稼いでるんじゃん、知らんけど。
ボノね、
分からんけど。いや分からんよ、
うん、
でもそういうその、まあ、ロックスターはそれぐらい、まあ、稼ぐやつもおるやんか、
うん、あのじゃジャスティン・ビーバーとかね。
まあ、ジャスティン・ビーバーとか、ね。
メイビー、メイビー、メイビー。結構、なんか耳に残りますけどね、やっぱ。
でも、ジャスティン・ビーバーはあれ、とんでもないな、ほんまに。
あかんすね。
でも、あれ、YouTube からやで、あれ。
うん。
ほんで、みんながチヤホヤしたんやろ。
もう、それでも、ねえ、うん、もう、あったら芝居だろう思ってるんですよ、僕も。あの、あったらほんま芝居だろう思ってるんですよ。
お前。
はい。
あのギトタカンさん、
そうそうそう、生きりすぎでしょあいつ今。あの
いやでもあんなむちゃくちゃなんねんな、
ね、
人間金持って
もうやばいでしょ。
なんかスーパーカー乗り回して、
はい、もうね、うん、なんか女はべらしてね、うん、でファンに悪態ついてね、
あ
れもう日本来た一回ね芝かなかなと思って。でもめっちゃ黒人いそうですもんね、あの黒人女がボディーガード。
何の話やった、何の話やった、
その1万人の話ですよ。
ああ
支配してる。
ああ
そうそうそう、そっからもうそのDJ の話
DJ の話。ああ
おかしいっすよね、あの格は。
うん、でもまあ
夢があるっちゃ夢があるからね。
いやでも上手なんちゃう実際。
あ
DJ の上手なやつ、確かに上手やからな。ま
あ、そうっすよね、
うん。
もう今はでもあれっすよね、うん、もうレコードじゃないじゃないですか。
うん、まあな、パソコンやな。
で、あれはもう曲とか作るんですかね、あれレベルになると。
なんかな、もう。
もうちょっと分かんないですね、うんうん、この僕が想像してる DJ とちょっとちゃうんかな。
ちょっとちゃうかもしれん。もう。
つなぐとかじゃなくて、もう、
うん
うん、ずっと一曲なんか。
ああ。どういうことか分からないけどな、うん、
まあでも映像見たけどすごかったっすね。
ああそや
こんだけ人おるみたいな。
あそう、
はい、
大もうイビザとも
うそんなんかそんななんかレーザー光線バーッなって、うん、こんなに人おるんだ。
ああ、
うん、すごいっすね。あとね、
うん、
あのまあなんかそういう 1万人そのでビル・ゲイツとかね、うんうん、あれは1万人に入ってくるでしょ。
ちゃうんだからそのこっちから見たら1万人やけど、ええ、ビル・ゲイツにお前1万人かって聞いたらいや違うっていうかもしれない。っていうのはビル・ゲイツっていうのはまあまあ成り上がりやんか、は
い、
一大
あそういうことか。
そうやね。
あ
脈々と続く何者かではないから、は
いはい、だから あれですよね。日本で言うと、うん、あのなんか
ホリエモンとか、
はい、じゃなくて
うん、じゃなくて
安倍さんがあの、
うん、清和源氏とかさ。
そうでしょ。安倍さんが何やったっけあれえどこでしたっけあの
長州藩
長州帰ったらもう顔も見れないようなやつらがいるんでしょ。
あそうな
ん全く相手されへんっていう。
あそうなもっと
そういう噂があるんですよ。
あそうな
もう顔を上げるのはお前みたいなお前ごときみたいなやつが、
うん、あそうなん
そういうやつですよね多分
ほんま
いるらしいんですよあの総理大臣はみたいな。
あそう
俺ら昔からここみたいなね。
へえ。
そいつらのことですよね一万人、うん、
とかな。
うん。
まあだから天皇家とかそうかもしれないね。
ああ。
古いし。
古いっすよね。うん。うん、
なんかあるかもしれない。
古い。ほんまに古い。うん
まあ、そういうやっぱりなんかこうバックグラウンドもいるかもしれないな。
あ
1万人っていうのは、うん、その金を持ってたらそれでっていうあれじゃないかもしれない、
ね、確かに、うん、なんか金とか言っとう時点でも1万人じゃないんでしょうね。
あ
その金って何みたいなあのお金が稼ぐとかじゃなくてみたいな別にそのなんていうんですか僕ら金
うん、だからビル・ゲイツなんかはだから仕事してるから
ね。そうですよね、
うん、仕事してる時点で負けるかもしれないね。
だからもうその、うん、ねえ、うん、お金払うんですかみたいな感覚ですよ、ね、だお金持ってませんみたいなね、うん、
まあなんせそういう、
うん、
あの率直にねあの1万人ですか聞いてみました。
でもなんかホッとしましたね。
ホッとし
ました。ケイさんそういう精神で会ってくれて、
はい、はい、ホッとしました。
ああそれでね、
うん、
メールまだ
もう終わりです。メールここまでですね。はい。
だからそのね、僕がちょっと、はい、まあ話ちょっと飛ぶかもしれないですけど、はい、あのね、ミニマリストっているじゃないですか今。知ってます？
どういうこと？どういう意味でのミニマリスト？
今よく見るんですよ、あのね、だから全く部屋に何もないとか。
ああそういう人ね。はいはい、はい、
あとなんか今なんか噂なってるますやんかアメリカで
何
女ジョブスみたいな知りません？
あ知らん知らん知ら
ん。女スティーブジョブスみたいなやつがいるんですよ。でそいつがねなんかちょっと悪ちょっとこいつあかんのちゃうかなみたいなんで今
あれ注射針の人
お誰
注射嫌いの女の子があ 痛くない注射あれやばい感じやな、はい、女あのアメリカもおぼかたさんみたいなこと言われて
る
はい、
はい、あれだからミニマリストですよね。
あれミニマリスト
よ、はい、だからいつもスティーブ・ジョブズと同じような黒のとっくり着てるんですとっくりをねあの服選ぶのだるいから
あれなんて菊池武雄やったっけ。
え誰ですか。
あのとっくりや。
あそんな高いものなんですか。そうやね、
ユニクロのんとかとはちゃうで。
ちゃうんですか。
スティーブ・ジョブズのやつが、
はい、
あどこのやったかな。ごっついやつや
で。あそうなんや、
うん、
じゃあなんか何十万とか
したけを聞くちゃうかったかな。
あ
じゃあむっちゃ高いとっくりやねあれ。
3000円とかで買えるやん。
あじゃあちゃうよふざけんの
あれねびっくりしますもんねそういうデザイナーもんって。
そうそうそう
あの
そうそうそう。
あ、いいなと思って僕も。
まあ逆に高くないと意味がないから。
ああ。そうそう。でも、うん、一緒ですよ。多分。
ああ、そう。
それを何枚も売ってて、それと、まあデニムしか履かへん。
うん、
ザッカーバーグもそうなんですよね。うん、あとっくりじゃないですけど。
うん、まあそんなに無頓着ってこと？
もう制服化するんですよね。服を。
あ、自分の服を。
はい。
ああ、もうこれでいいっていう。う
ん、で、なんでかって言ったら、うん そのスティーブ・ジョブズも言っとったみたいですけど、その服をこれ着ようかなっていう考える時間がもう
もったいない、
もったいない、それやったらもう仕事のこと考えるって、そんなん絶対嘘じゃないですか。だってオナニーとかするでしょセックスしてるじゃないですか。
なるほどな、あ、余計ないらんことを
一切
考えてへん、
絶対嘘やと思うんですよ、うん、なんかスティーブ・ジョブズはええと思うんですよ、うん、あのなんか初めやし、
初めし、まあそういうおしゃれになったからな、
うん、
も
うで な,、なんていうのかな、うん、あのこうなんかパフォちょっと言ったったみたいなね感じもあるかもしれない、うん、その日本人もこの前言ってたんですけどね、うん、よういるんですよ最近
ミニマリストが、
はい、で、うん、行ったら、うん、やっぱりその部屋何もなくて、うん、で服もね、うん、その
もう必要最低限最低
で A 服なんですよ、
A 服を何着も一緒のを持ってる、うん、
てる
はい、
でもう調味料とかもほんま、うん、何もないですよほんま部屋、うんうん、でなんかねそれもね調味料のね、うんうん、パッケージとかも全部取るんですよ、もうそれがね目にいってまうんですよ、
はあ、それがもう、
はい、でかっこいいなって思ったりするんがもう、うん、
いやな
バズらしいから、
うん、
その時間あるんやったら、
うん、
でも絶対オナニーしてますよ
でその時間がもったいないからそうしてんの、何その心の内面を見つめてるっていうことその人は何をしてるわけです
か、あのね、うん、ねその人はなんかね、うん、結構ええところの編集者の人やったんですよ、うん、確かワニなんか、
う
ん、
出版社の
出版社の、うん、でもともとね、
うん、
もうごっつい物持ちで、
はい、
一回それをやってみて、
うん、その気持ちよさにもうハマったという、う
ん、はい、で
人間これでええんやみたいな、
だからその人がねちょっとスティーブ・ジョブズのそのもそれを考えるのがもったいないよりはちょっとちゃうような感じでしたけど、でもねあれ逆におしゃれですよ、
なんかまあまあそういうことやろ、
うん、
うん、まあ生きてるというか、
うん、めっちゃ
おしゃれ、そういうスタイルを過剰に追求してるってことやな、
そうそう、だから、うん、もうだからめちゃゴミ屋敷と一緒ですよね、そう考えると、
まあそういうことやな、うん、
あの屋上までゴミあったっすけどね、ゴミ屋敷の燃えた人ねあんなとこまであるんやもんて、
うん、だからまあ雑念よな、そのミニマルって
逆にね、
うん、
そうなんですよ、まあその人はまあね、
うんうん、
あれなんですけど、その女スティーブ・ジョブズがねどうにもね、うん、
あれはちょっとでもまあ
怪しい感じで
言われて、ね、怪しい感じになってきたな、
うん、うん、でも今よう特集してますよ、そのミニマリスト、ミニマリズム、え、ミニマリスト、で確かねその、
うん、
編集者の人が本出したんですよ、
ああそういう
日本で、
はい、
で多分それ結構みんな見て、
はい、
もうか家族いる人でももうほんまに何もないですよ部屋、
うん、だから僕らミニマルって言ったらさ、うん、ミニマリズムってあの割と美術用語、現代美術の一つのスタイルとして僕は馴染みがあるんですよ、
ああ、
うん、なんかね
なんか言いますよね、
うん、
だからあのなんか、
うん、
なんかすごい白いキャンバスになんか天品みたいな
とかねまあまあ音楽でもありますよね
あ、ありますあります、
うん、
なんかあれありましたよね、え、ミニマルテクノみたいな、
ミニマルテクノっていうのは、実は全然ミニマルじゃなくて、
あ、そうなんですか、
元現代音楽の、
ああ、
じ
ゃあジョン・ゲージとかその
ジョン・ゲージの
4分44秒
じゃあ4分33秒やと思うけど
4分33秒
とかはまああれはまたちょっとミニマリズムという
あれすごいないですか、あれ
まあね
ピンみたいなやつでしょ、
え、何もない、何にもない、
何もなかった
です、ピアノをパッと開けて、
あ、
なん、その時間ずっと過ごして、まあ、閉じ
る、ね、パフォーマンスですけどね、はい、
うん、まああれは一発もんですよ、まあ、あれにしか許されない、
はいはい、あれほんまにやったんですよね、
やってるんですよね、いや、パフォーマンスはやってます、
あ、なんか映像でも見た、
うんうん、あの辺はね私割と得意というか、あのフルクサス周辺っていうのは、
ああ
の割とあの好き、
フルクサス
っていうグループね、はいはい、ニューヨークの、 あの小野陽子とかがいた、
ああ
、うん、あのグループですよね、
うん、だからあのなんか最近天川さんがよくあのシュール
レイズム、
あれ勉強になるんですけど
あれシュールですよね、
なんかすごい絵本ばか持ってはるんですよね、で僕もあの舞台、
あ、具体ね。
具体っておもろいですよね。
あの具体はね、面白いです
よ。なんかあの写真めっちゃおもろいですよね。あの、なんか、ビャーって破ってるやつ。
村上でしょ。村上でしょ。あの、神破るやつ。そうそう。わーって。
あの写真めっちゃおもろいな。
だからね、具体も、僕も、あの、まあ、僕は芦屋出身ですから、
はい、
具体は本当、まあ、ちっちゃい時から馴染みはあるんですけど、もうだから芦屋の美術、
ええ、
だから芦屋の視点とか、
はいはいはい、
っていうのはもう具体ですから。
あ、具体
なんですか？具体なんかって言っても、その、まあ、視点はまあいろんなの出てくるけど、芦屋美術イコール具体ですから。なんせ具体
なんですよ。具体なんですね。なんせ具体なんです
よ。なんせ具体なんですよ。
え、うん、で、ダダとかは何ですか？
ダダはもうちょっとあの時代がね、
前なんですか？
前にありますからね。うん。あの20世紀初頭になりますから。
うん、あれ具体って、その具体っていう、
うん、
そのネームに何意味あるんですか？あれ
具体芸術ってそのものそのものみたいな、
はいはい、
あの、うん、いう意味合いだとは思うんですけど。
だからあの人はどうなんですかね、堀尾って。
ああ、堀尾さんって
言われますね。あれは具体ですか？
え、具体の、でもまあ残党とは言えると思う。で、僕堀尾さんのスケッチ実は持ってるんですよね。
あ、そうなん
ですか？仕事したことあって。
へえ。
ほんでね、その指示書がね、
うん、
生のスケッチやって。
あ、そうなんですか？
結構すごいやろ。
なんか渋そうです、
ね、そうそうそう。ほんでそれで指示が来て、あ、もうこれもろとこうと思ってね、取ってある。どっかにあるわ。
へえ。
この辺にあるんちゃうか。うん。いや、あの、だからね、うん、中小絵画のグループのね、
は
あ
は
あ、ちょっと僕はあの案内状の作る手伝いをしてたことがあるんですよ、
はいはい、
それの、まあ、あの都市の上の方は具体のね、増谷さんとかね、
うん、
堀尾さんとか、
はいはい、
あの辺はそうですね、具体からの、ね、うん、今でもやってはる人というか。
僕も、その絵の先生のね、
はいはいはい、
実家が兵庫にあるんですよ、うん、で酒屋なんですよね、
はいはいはい、
でなんか最近そこで、
はい、
まあ、掃除とかせなあかんくて、なんか お兄さんとすごい揉めてて、あの、
うん、
もうなんか殺し合いぐらい揉めてるんですよ、なんかもう何十年もなんかでその、うん、家が結構渋いんですよ、なんか、
はいはい、
酒屋なんです
けど、はい、売り酒、作り酒屋ってこと。
売る方、
はい、
で結構その、
うん、
凝った作りというか、
うん、
なんかかっこいいんですよ、中の内装多分いっぱいやってて、うん、で掃除とかね、
うん、
あの
手伝
おう思って、
はい、
手伝いに行ったんですよ、
はい、
ちょもうだいぶ前ですけど、
はい、
行ったら、
はい、
もうめっちゃ汚いんですけど、
はい、
もうブワーってあのその白い短冊がグワー張ってあるんですよ、
うんうん、
でもいよいよ先生、うん、おかしなったなぁと、もう何も言えんなと思ったけど、なんとなくええ感じなんですよ、そのあり方。それで聞いたら、その堀尾さんやったそれ。
ああ、の作品やった。
はい。だからもうなんかやったんでしょうね。
ああ、パフォーマンスか。
はい。
なんか。
ブワーってました
ね。
あんた大変そうでしたけど。まああのままでいいんですよね、あれぐらいになると。でもおもろいなと思いましたけどね。そうですね、ミニマリズムからすごく言いました、
はい、まあ、具体はミニマリズムとはまたちょっと違いますけどね、
うん、
ええ、
今でもあるんですよね。
何を？
具体って。
いや、どうかな。あったとしてもも
う、でも
意味合いは全然違う。
関西の芦屋の、
芦屋西宮、まあ阪神館ですよね、
の芸術家たちの、
そうですね、
あれなんですね、
ええ、そうですね、神戸の東側って感じですよね。じゃないですか、うん、何以外で具体ですから、本当に
芦屋のその、
そうそうそう、もう、なん、もう、そうそうそう、
何や言うたら
芦屋の美術展とかでももうそれが多いですよね。
何や言うたら具体です、
具体です、うん、だから結局そこに行くのが逆にね、
はい、
現代美術って本当はもっとこうリアルタイムで生成され続ける状況というか、
はいはい、
あのでしょ、その具体にこうバックするっていうのは、う
ん、
その精神としてはおかしいわけよ、
はいはい、
本当はもっと 新しい状況をこう、
はいはい、
支援していかないといけないと思うんだけど、うん、
あのノーザンソウル聴いてるモッズと一緒
です、ね、一緒です、モダーンズだからモッズだ、
うん、最新の
そうそうそう
もうエレクトロを聴くが本来モッズですよね、
そうなんですよ、
そう精神的には
そうなんですよ、本当はそうなのに、うん、なんかこうどうですかクラシックのとして、うん、その具体へポンと戻っちゃうから、
はいはい、
全然なんていうかな
実際は
精神性としては問題あると思うんですけど、まあでも、うん、まあとはまあそんな理屈こねてもしょうがない、まあでもねその、
まあ、
その頃のあれがまあまあ言うてもよう見れるんですよ、芦屋にいたらね、
ああ
舞台は、
じゃあ小野洋子とかも
あれはフルクサスです、だから50年代です、40年代、うん、50年代60年代頭ぐらいですよね、
フルクサスもそういう精神を持ったなんかあれですか、
ね、ですけどまあまあうん、あのここまあ僕もねあの故郷に、
ええ、
プライド持ってますけど、ええ、フルクサスの方が100倍渋いです、
100倍100倍フルクサスはそのアメリカとかの当時の、
うん、だからあの、まあ、もちろんジョン・ケージもそうだし、ナムジュン・パイクとか、
あ
もうその本当に最新の、まあ、まあ小野洋子なんかも日本人も結構何だったかな、あのまあだから荒川修作なんかも多分関係あるし、
はあは
あ、あの何やったかな、なんとか、映像作家のいい、まあオンね、いろんな、うん、日本人も結構行ってるし、うん、まあナムジュンパイクなんか韓国の人ですよね、
あ、うん、あの ポスターあ
れですね、僕持ってますけどね、うん、
それはフルクサスなんですね、
うん、まあクールですよねフルクサスの方がね、
あ、
雰囲気としてはだからその後がアンディ・ウォーホルっていう、
はいはい、
まあまあ、時代的には被ってると思うんだけど、まあ、なんかそんな感じがしますけれど、
なるほど、
うん、だからアンディ・ウォーホル映画作ったでしょ、結構
ありましたね、
あれはだから古くさのノリですよね、あの眠る男とかエンパイアとか、
はいはい、うん、なんかあの
チェルシーガールズとかね、
うん、ホラー映画も作ってましたね確か。
あるけど、
あれなんかひどかった。
僕は見てますよ一通り。でもあの、うん、結構なもんですよ。
ひどかったような気がする。
でも、うん、面白いですよね。チェルシーガールズはまあまだ面白いじゃないですか。
うん、
長いけど。
あのクラスでしたっけ、
はい、
あのイギリスの、
イギリスの、はい、
あれの。あん中にも、うん、そのなんかシュールレアリズムの やつがいるんですよね、影響を受けたやつが、
ああ
だからジャケット作っとったやつとかは、
うん、その人、
そうなんですよ、うん、確か、
うん、まあ美術もやらなあかんね、
そうですね、
いや私もだから今はねキンチョールの絵描いてます、
キンチョールの、諏訪さんも定期的にアート活動はしますもん
ね、しますよしますよ、もちろんあの美術家という気持ち持ってますから、
面もありますからね、
うん、私はね、まあ、だからあの俺としてはダダイズムです、
ダダイズム、
ダダですね、
ダダ
私はね、だからちょっとその、うん、まあまあそのなんていうかな、ちょっとバカバカしいようなものを、あの、うん、だから私あれまあ黒歴史かもしれないですけど、一気に何回か喋ったことあると思うんですけど、あの水戸のね、アンデパンダンテンにね、あのモノハとして、あのビデオテープをにこう、あのこれはノリピーの裏ビデオですっていうタイトルをつけてビデオテープをポンって置くっていう展示、
あ、
うん、をわざわざ水戸までね、大学生の時行って、
はいはいはい、
やったりとか、
お、そういう歴史があるんですね。
そういう
あのなんかあのコンセプチュアルアート、はい、ダダ
です、ね。ダダイズムですよ。レディーメイドものをあのプチカマしてやろうと思って。
ああ。
うん。行きました。
ダダすごいですね。ダダってそういう感じなんです
ね。まあまあだからあれでしょ。マルセル・デュシャンの泉がまああ
のトイレの
一応まあダダあ、ね、ダダの始まりであれ大代表作ですよね。
水戸、
水戸のね、めっちゃ遠かった、
結 これどうか
と。でもね、その頃はその水戸のアンデパンダン店っていうのは有名やったんですよ、
はい、あ、そうなんですか、うん、へえ、
うん。今もやってんのかな、どうなんかな、うん、
でもおもろいですよね、ダダって。
うん、僕はまあノリ的にはそっちというか、
えって思いますよね、うん、泉とか言われて、
まあ、そうそうそうそうそうそうそうそう、そのバカバカしたとか外し方というか、はい、外しのセンスみたいな、
うん、本気で信じてる人いないですか、それノリピーの裏ビデオって。
いや、だからそこですよね、うん、だからそこでざわつくわけでしょ、人の心。
そうですね、もしかしたらっていう。
そうそうそう、もうノリピー全盛期ですから、
うん、
ね、ほんで、うん、今やノリピーしゃぶっちゅうでしょ、うん、
今
もうだから、うん、多分
あった
人で見て僕の作品、
うん、
ああってなんか思ってる人が
おるかもしれないですね。
かもしれないですよね、
やっぱり、うん、やっぱそういうやつやったんやっていうい
やでもね、当時都市伝説でノリピーの裏ビデオっていうのは一つあったんですよ、うん、
あった、ありました、ありました、うんうんうん、なんかそのやっぱトップ女優のね裏ビデオっていうのは、そうそうそう、
でもノリピーの裏ビデオっていうのは
一つの
あって、ほんで実際にその僕が展示したやつは、うん、これノリピーやって言って、それが
渡して
きた、持ってきたやつや。
あ、そうなんですか。
本物だから。
あ、そうじゃあ本物ですね。
本物です。
そので
見たら全然違いますよ。
はいはい。
でも目もこれノリピーやから、
うん、
須山ちゃんこれノリピーやからって言ってこうグッと押し付けてきたバカがいるんですよ、
うん、
でもう俺はそれをじゃあ、
ああ、
それもただ持っていってポンと置いたんじゃないですよ、
うん、
ちゃんとこんなね、
ええ、
アクリル板クソ高いこんな分厚い4センチぐらいあるアクリル板をちゃんと入れ持っていって、その上に綺麗に
置いて、置いて、
これはノリピーの裏ビデオスキャプチョンがついてるっていう、そういう展示。
面白い反応やったんですか。結構
反応わかんない。
ああ、そっか、
遠すぎて。
あ、ビデ
オもう搬入して
あんま行けない、ね、帰らなあかんか近かったらね。
そうなんですよ、
見れるんですけどね、
うんうん、そういうこともね、
ね、
して、うん、いやいや
苦労じゃないんじゃないですか、それはね。
え、
苦労じゃないんじゃないですか、いい歴史じゃないですか。
あ、そうですか、ね、うん、だからその精神をね、
ええ、
今でも私もだから
持って
ます。だからミニマリストじゃないけど、
ええ、
ダダイストとしてのハートを持ってね、
はい、
今だからのロレックスの絵描いたりとか、
はいはい、あれしてますよね、
うん、あれも俺なりのダダイズ
ム、ダダイズム、
はい、なんですよ。
なるほど、
ええ、あのそうですね、あの今緊張感あります。緊張の感の絵
まあ絶妙なこう外しですよね。
そう
ダダ、
そうそうそう、外しのセンスはいると思うんですよ、うん、ただあのむちゃくちゃすればいいっていうんじゃなく て、はい、
わ、
外してきたなって、
うん、すごいところ行くっていうことですね
外してきたなっていうのがやっぱりね、
でパチンと入ったらダダってい
うで、今はね緊張るね、それも、
うん、
あの僕の緊張るはただの緊張るじゃないですから。
あ、そうなんですか。
ナジャグランディーバが持ってる緊張るっていう、
ああちょっとそこに一個あるんですね
っていう一応体でナジャズ緊張るっていうあのナジャがね、あの芸で使う緊張るがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
それが手書きなんですよ、その緊張るが。めちゃくちゃ渋いんですけど。
え、そうなんですか。なんでなんですか。
知らん、本物使ったらややこしい
感じ。ああ、そっか、う
ん、いろいろ殺虫剤巻くわけにいかんやんか。
あ、はいはいはい、
そっか、シュッてなんか巻くねんけど、
あ、
そのなんか手書きのな、
うん、
汚い緊張るのラベルが貼って
ある、はい、あ、それを書いてるんですね。
っていうことにしようかなって今思ってますけど、ちょっとそこ あのコンセプトはブラスかもしれないです。
はいはい、うん、じゃあこれも結構ダダっぽいですね。
でしょ、
うん、
だからこの辺はその
それ結構そのその事務所ダダが溢れてます
よ、ね、あ、そうです、俺なりのね、
よう考えたらね。
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、そういう、うん、
めっちゃ暑い時にねみんな見てましたからね、あの今日あの保険の人らもこれ見てましたからエアコンないのって。
エアコンの絵描いたもそういう外しですよ。
はい、
はい、
私はただですよ、ね、
ミニマリストではないです
か、うん、
そういうつもりでやってますけれども
。そうですね、
血液型もそうなんじゃないですか。ダダなんじゃない
ですか。そうじゃ、それでいきましょうよ。絶妙な角度からいかないと。
そういうことですね、
うん、
長い時間かけてボケてるんじゃないですか、僕らはね。
そうですね、そうかもしれないですね。
ボケて、
うん、最近全く言わないですもんね。ひどいですけど、
ね、前は、何の話からミニマリストやった。
あ
スティーブは OK やな。
ああそうそう、それで K さんの話ですね。 K さんのメールで最後か。
はい、はい、ほんでどうしようかな。あ、ほんならそのカルチャー系の話していいですか。もう長くなりますけ ど
いいっすよ、もう全然長くいきましょう。
この前またね、
ええー、
まあまあ長いってこと
で取れてますよね、これ
取れてます、
取れてます
はずです。
はい、
あのこの前ね、
はい、
ネットの人生相談で、また恵比寿よしかずさんが、
はいはいはい、
あのファンの女の子に会いに神戸まで行ったけど、
はいはいはい、
彼氏がいたっていう話ね、また出てたんですよ。
あれ結構しますね。
結構するんですよ。
僕も何回か見たもん。
それの、
うん、
なんかその彼氏ができませんかなんかいう相談に対して、
うんうん、
僕なんか、
はいはい、
あの神戸までわざわざ
行ったのに
その女の子には彼氏がいたんです、
はいはい、
っていう回答、うん、なんか回答の一部でその話が出てて、
うんうん、
それを俺の元彼女が、
うん、
まだこの話してるわみたいな感じでシェアしとって、
はいはいはい、
うん、その、
はいはい、
そいつが、
はいはい、
で俺もまあまあまたこの話かと思って、
それが諏訪山さんなんですね。
その彼氏っていうのは僕なんですよね。ね、
うん、
ほんでそのね、それはいいんですけど、
ええ、
ほんでそれをシェアしたら、
うん、
で俺はこの話ノリ長いよなとか言って、まあまあ仲やからね、
はいはい、
今でもその元彼女とやってたら、
はいはい、
その元彼女は彼氏に怒られてて、
うんうん、あ、そうなんですか。
そんなんもうな、あのシェアせんとってくれみたいな。
あ、嫉妬っぽ
く、なんか、いや分からへんけど、
はいはい、
うん、いやまあ怒られてんとか言っててんけど、はいはい、
うん、
その女の子っていうのがヌーヌっていうバンドをやってたんですよ。
はいはいはい、
ヌーヌっていうバンドの子で、
うん、はいはい、
そのヌーヌっていうのがね、
ええ、
あの実はね、あの最近ディスクユニオンからねアンソロジーみたいなのが再発というか、
うん、出てましたよね。
出たんです
。すごい曲数ですよね。
そうで、あれのね、あのうちのね、何曲かは僕が音楽レーベルをまでやってた頃に出したやつで、
はいはい、
で音源提供してるんです。
あ、そうなんですか、
うん、
あれ最新も入ってるんですか。あれは
新曲もなんか2曲ぐらい入ってます。
で、うん、今までのやつなんですね。
今までのやつ、
ごっつ量ですね。
うちの音源も貸したというか、ね、
あ、
うん、
提供してるんです。
提供して、ほんでちゃんと、はい、あの印税契約みたいなのもして
結んでるんですね、はい、
あの送りました、
はい、
だからどういう仕組みになってるか分からへんけど、
うん、
むちゃくちゃ売れたら、
うん、
俺に金が入ってくるはずや。
あ、その曲の印税で
ヌーヌーの、
はいはい、
ヌーヌーのね、
はい、
だから買ってもらいたいなって。
ああ、そう
です。そういう宣伝の今告知
告知
なんです
けど、でもなんかあの、うん、なんとなくよう出てますよね、あれ。
あの、うん、あ、出てる？
あのレコード屋のサイトとかには。
あ、出てる？
出てます
よ、ね、あのね、でしょうね、
トップに出てますよ。
あのね、まあ、ええ、あのね、確かに僕もね改めてね聞いたんですよ、うん、
はいはい、
どんなんやったから。もうまあ長いこと聞いてなかったから、うん、でも好きやったんですよね、
うん、
90年代、まさに90年代ですよね、うん、で、聞きました。
はい、
ほんでやっぱ良かったわ。
あ、そうですか。
良かった。あのね、まあ、あの関西スカムシーン的なの後期というか、90年代のスカムという感じもあり、あのローファイね、ローファイブームっていうのがありましたよね。あのサンシティガールズとかあったでしょ。ああいうのの感じもあり、
下手馬というか、
下手馬というか、うん、ほんでやっぱりシャックスですよね。
ああ、シャックスね、
シャックスね、うん、
奇跡ですね、
やっぱりね。シャックスの影響っていうのは大きいんですよ、
うん、
もうそれはね、
うん、
まあそういう感覚もあり、
うん、
やっぱりその、まあ、90年代今からちょっと流行ってくると思いますけど、
うん、
その中にあってね、 あ、これはいいなっていう。
あ、再確認。
うん。本当にね、心から思いました。
ああ。
うん。で、この前復活ライブ一応あってね、ベアーズで、はいはい、行ってきましたけど。うん、僕ね、いやいや、ほんでね、まあ、まあまあ人気あったバンドやし、
はいはい、
もうね、パンパンになるんじゃあか思って。
ああ。
伝説のムーンの再発や。
ベアーズがね。
ああ。
はいはい。
まあ、スカスカでした。
あ、そうですか。
うん、まあ、まばら。まあまあ、まあうん、スカスカって、まあまあ、人おるけど、まあまあまあまあまあ。
結構パンパンになりそうな。
な感じはしてて、焦っててんけど、ええ、そんなことはないって感じでしたね。うん。けど、すごいいいですよ。ヌーの。ヌーの NU-NU。うん。もしよかったらね、
ええ、
聞いてみたいですよ。うん。まあ、今、ああいう音楽やってる人は、まあ、そんなにないと思うし、
うん、
まあね、ちょっとびっくりされる方も多いかもしれないですけど、
うん、
いいです、いいですよ、うん、
ま、なんか、うん、トップに出てますよ、
出てる、面出し、
はい、ヌーノっていう、
ヌーノ、出てる、
インディアンのあの、
なんか可愛いジャケットね、そうそうそう、諏訪山の元彼女がね、
はい、
いてます、うん、
ちょっとこれみんな聞いてもらってね、
そうそうそうそう、
すいません、印税が入ってね
どういう仕組みで入るかよく分からん。でも契約書は一応書いてんけど。
すごい曲でしたけどね。あれ。
だからあれのなんか何分の1か、何十分の1かなんか。まあ、まあ、一応、うちの提供でやってるんで、うん、入るはずなんです。内容は本当にいいっていうか、
うん、
どういいっていうかっていう、その K-POP とかとは全然違いますよ。はい、でもそのロックの、
うん、
なんていうかこうああいう下手馬、
うん、ローファイ
ね、
うん、
パンクっていうとまたちょっとニュアンスが違うニュアンスですよね、
そうですね、
うん、破壊的なんですけど、
うん、
ああいうパンクのラウドな感じじゃなくて、うん、もうちょっとスカスカというかフニャフニャというか
なんかくすぐられる感じのなんか、
うん、そうですね、うん、だからまあ、言ったらベックなんかでも、
うん、
K で出したレコードなんかは僕大好き一番好きですけど、
はあは
あ、まあまあローファイな作りで作ってますよね、うん
うん、またローファイがね来るんですかね、
なんか来そうですね、
うん
うん、ああいうの聞いてほんであの辺の再発ってあんまりされてないというか、
はあは
あうん、今 CD 再発でもあんまりせえへんと思うから、
そうなんですよね、
うんうんうん、貴重じゃないですか、
うん
うん、まあ、
うん、
よろしくお願いいたしますちょっとね、うん、宣伝も兼ねてね、
エビスさんあれですよ、西宮のねエビスタの
ねなんかね
なってました
よ、ね、キャラクターなってますね、西宮行ったらちょっと男前なエビスさんがね、そうそうそ
う、ビフォーアフターみたいなねなんかビフォーってジャージ着て、うん、エビスさんがなんか立ってて、うん、でアフターはスーツでなんかピシッって決めてる、
うん、
どっちもやばかったですけど、ね、全然アフターじゃなかった
まあ、まあ、でもまあ天才漫画家ですからね
まあね
本当はね、
なんか杉作ジェイトルさんのこと結構ボロクソ言うんですよね、
あそうなんや、嫌いなんか
絵が下手って言って、
あそうなんや、
基本がなってない、
あそうなんや、
俺はデッサンずっとしてきたからって言うんですよ、
うん、本当に、まあ、僕も一回だが飯を食ったこと
は壊して
もらったことあるんですけど、
その時の話
で、うんうんうん、あんなクズ人間みたいなあんなじゃないですよ、
実際会うと、
うん、本当に素晴らしい人だと思ってます、
うん、いやほんまなんかええなと思ったシーンがありますもん、僕何回か
あります、
さんまの、
うん、
何でしたっけあれ、さんま御殿か、
うん、
さんま御殿に出て、
うん
うん、何やったかな、なんかアイドルか女優かが、
うん、
そういういいもん食べるとかそういう話をしとった時には江口さんがなんかおもむろにそういう話あんましない方がいいって言って、うん、見てる人が、
うん、
腹立つ人とか、
うん、
こう
おるから。
おるからって言って。みんなが何もなんか、シーンってなる。
だから、まあ、これ聞いておられる若い方も多いと思うんですけど、漫画も読んだらいいですよね。
そうですね。
漫画、まあ、何、うん、地獄に落ちた教師どもとか。
はいはい。
あと何やった
なんか死ぬまで笑え
とか、ね、あとかな。うん。あの辺はもう最高に切れてますよね。
切れ、切れす
よ。もう最高中の最高とはもうあのことっていうもう、あれなんですよ。
まあ、すごいですもん
ね。まああれはまあシュールな笑いって、あのまあ不条理者って言ってね、まああれもシュールとか言いましたけど。
びっくりしますよね。
まあ、外しですよね、外し、うん。最高に切れてますから。UFO が飛んでるんですよね、ビッて。コマの中にね。
すぐ人死ぬしね。
まあまあ、そういうことですか。
編集者はぶち殺されてましたからね。
嫌いなやつは何の中で殺すねんな。
殺すんですね、
うん。俺も殺されてるかもしれない、どっかで。
ほんまっすね、出てるかもしれないです。
うん、
あの昔やったアリケンやったかな。うん、あれフリムシの有田とホリケンの喋り場っていうのがあったんですよ。でちょっとあんま今最近みたいな売れてない有吉とあと三股又蔵とか出て蛭子さんも出てるでみんなでめっちゃしょうもないことを喋るんですよ。
あ、ありましたね。はい。
それで有吉がいつも蛭子さんのことをボロクソ言うんですよ。お前みたいなクズ。クズがさ。
森脇さんが復活ってね、芸能界。
あ、森脇。
猿岩石で。
ああ、そうなんですね。
うん、あ、歌ってほしいね、また。
芸能界行くんですね。
いい、うん、芸能界復帰。あれ、なった。白い雲のように。
はいはい。
歌ってほしいですよね。僕ら歌うねんね。
僕ら歌いますよ。評判ですよね。フェイスブックに上げたら。なんか、異様にいいねつきますよね。評判でしたね。
はいはい。OK ですか。あと、何ですか ?CIA の話なんですか
?CIA ちょっとね、また今度にしようかな。もうちょっと
詳しく改めて取材して、はい。
大岡田さんの話ですけどね。
はい。それは。あのね、あとね、ちょっと小ネタいいですかね。
あ、もう全然。
ちょっとね、具体的なあれは、避けますけど、
はい、
元町にね、
ええ、
まあ、蕎麦屋さんってさ、まあまあ、神戸蕎麦文化ないけど、
うん、
まあ、蕎麦屋さんがあって、
うん、
まあ、割と有名店っていうか、まあ、その、俺も行く2軒あるんですよ、うん、蕎麦屋がね。
はいはい、行くよく行く、うん、ちょっと有名なところが、
うんうん。
はいはい。
で、うん、まあ、こう、あっちの方の蕎麦屋。
うんうん、
線路の北側の方の蕎麦屋さんに僕行ったら、は
い、そこですよね。
そこの蕎麦屋さんに行ったら、はいはい、そこのお母さんがね、
うん、
あ、ほねららやって言うんですよ。ほねららが、あ、ほねららさんがやって言うんですよ。
須山さんのことを見て、
いやいやいや違う、
あ、じゃなくて
表を見て、あ、ほねららさんやって言うんですよ。ほねららさんやっていうのはこっち側の蕎麦屋さんですよ。
ああ、うん、
の、
また
別の、まあ、社長かなんか、
うん、
なんですよ。
はいはい。
ほんでね、ちょっとびっくりするんだね。
うん、
あの人、蕎麦アレルギーやね。
あ、そうなんすか。
うん、ほんでな。
蕎麦や
ね。うん。ほんでな、あのな、蕎麦食われへんどころか、店にも入られへん。
いや、そうなん
粉が待ってるから。
ああ。え
ほんで、蕎麦屋やのにって言って、笑うとった。
めっちゃやばいっすよ。
やばい。
めっちゃおもろいですけどね。
そばアレルギーやねん。
だからうろちょろしてるんですかね。
あの食われへんのはもちろん、
うん、
店にも入られ
へん。アレルギーで、
うん、もう命に関わる言うとった。
あ、きついんですよね、ああいうのって。
ああああ
、死んだりね、心臓発作なんかあるんですよね。大変やな、
うん、
そればっかりはね。でもも
うどうしようもないからね。もうしょうがないです。それで OK ですか。今日はなんかちょっと録音状態がバタバタなんでね、ちょっとあれなんですけど、あのまたこれにこれでね、
はい、
よろしくお願いします、はい、先生、録音の難しさ、この世界の厳しさ分かってやろう、はい。